はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサトイーマス、365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、私はこの YouTube でもポッドキャストでもブログでもですね、めちゃくちゃ口酸っぱく朝散歩しましょうと、朝に散歩10分でもいいから朝散歩しましょうというふうに皆さんとシェアしてきました。これなんでかっていうと、朝日を浴びることによって体内にセロトニンという幸福を感じるホルモンね、幸福バイブス、これが上がるホルモンが分泌されるからなんですよ。朝起きて日光を浴びるって実はむちゃくちゃホルモン、Aホルモン出るんですよね。それによってこの月曜日の出勤打つとかを少し軽減できる。だから朝散歩マジでやりましょうということでずっと言ってきたんですけれども、今回はですね、また違う角度からですね、朝散歩いいよっていう本読みましたんで、今日はいつものセロトニンバイブストークじゃないです、ちょっと違う角度からの朝散歩しましょうという話に、お話になります。で、読んだ本はですね、お坊さんですね、僧侶の方、桝野俊明さんという書かれた本で、幸運は必ず朝に訪れるという本ですよね。なんでそんなに朝散歩がいいんかと、科学的にも精神的にも証明されている理由を詳しく書いてある本です。で、この放送最後まで聞いていただければですね、明日の朝、いやもう今日でいいです、今日の朝から人生変わると思います。朝の過ごし方一つで、その日一日、そしてその日一日が変われば人生全体の質が劇的に変わっていくんで、皆さんぜひやってみてください。で、この本に書かれている結論から先にお伝えすると、朝散歩をすることで私たちは毎日新しい自分にリセットされ、心も体も原点に戻ることができるんです。そしてその日だけというね、特別な瞬間を感じ取れるようになって、人生がより豊かで意味深いものになっていくというふうに書かれてました。やっぱりお坊さんが書かれている本なんでね、若干スピーな感じしますよね。でも結構ね、本は科学的なことが書いてありました。で、なんでそんなに朝散歩が効果的なのか詳しく、説明していくとですね、まず古い中国の教えに、誠に日に新たに、日々新たに、また日に新たなりっていうね、言葉があります。で、これは人は毎日新しくなれるんだよ、だから毎日より良い自分になれるように努力しようねっていう意味なんですよね。で、つまり私たちは毎朝新しい自分として目覚めてるはずなのに、現代人はそれを感じられなくなってしまってるということなんです。これもね、よく YouTube とかポッドキャスト、特にブログでね、皆さんとシェアさせていただいてたんですけど、人間って実は石器時代からほぼほぼスペック変わってないんですよね。体のスペックっていうのは変わってなくて、自然と一体化できる、自然と一体化するようにできています。それが一番人間の体にとって良いような形に体の作りがなっています。けど今の時代っていうのは冷暖房を完備の部屋で過ごして、夜中でも高光と明かりがついていてね、永遠にブルーライトを発光するスマートフォンを見続けるっていう、昔ではありえない生活になってきてます。で、体がついていけてないんですよね。昔の人たちは夜明けとともに起きて、日中は汗を流して働いて狩りに出かけたりとかして、で、夕暮れ、ね、夜暗くなったら家に帰って、で、真っ暗になると、もう真っ暗になった中眠るという、ほんで朝日が出てきて明るくなって起きるっていう、自然のリズムと同じリズムで生活していきましたし、僕たちの体もそういう風にできているんですよ。で、そこが狂うからしんどくなったり、精神的に鬱になったりとか、鬱っぽくなったりとかすると書いてありました。でも、まあ、でも完全に現代で昔のリズム、昔の生活に戻るっていうのはもう難しいんですけれども、朝のほんの少しの時間でも太陽、自然に触れることで、ここのリセット感を取り戻すことができるって書いてありました。で、朝は一日の中でも四季の自然、四季の移り変わりっていうのは最も色濃く感じられる時間なんです。これは僕もめちゃくちゃわかります。書いてあってめっちゃうなずけました。まず一番感じるのが日の明るくなる時間帯。ほんまに6月の後半から7月はもう朝5時でもめちゃくちゃ明るかったんですよね。でも最近8月に入ってから 5時台まだちょっと 薄暗くもないけど明るくなるのがちょっと遅くなった気するんですよ。あ、そっかと思って、もう夏本番って8月のイメージなんですけど、太陽を一番日中の日照時間が長いのはもうどんどんどんどん冬に向けて、もう8月だけど冬に向けて日照時間短くなっていってんやなとか、そういう気づいたりとかで、朝の、外の空気とかね、ちょっと肌寒くなってきたみたいな。僕夏嫌いなんで冬の方が好きなんで、あ、これちょっと寒くなってきたんじゃんみたいな、嬉しくなったりします。でそういう風に気づくと、こう自分も自然の一部なんだなっていうね、永遠不変の真理に気づくことができるって書いてありました。でこれが命の原点なんですって、ね、お坊さんが書きそうなことなんですけど、でもなんか納得はできます。やっぱり一日一日朝起きて一日スタートすると、また新しい一日がスタートするんだっていう風に感じることってすごく大事なんですよ。続きじゃないし惰性じゃない。スマホに例えると分かりやすいですね。スマホって使い続けると必ず動作重くなったりアプリが固まったりするじゃないですか、もう絶対に。でその時私たち一番最初に何するかって言ったら再起動しますよね。電源を一度切ってもう一度立ち上げるとある程度また快適に動くようになります。で人間もこれと同じなんですよね。毎日僕たちめちゃくちゃいろんな情報を受けてですね、毎日いろんなことがあって、やっぱり心にも体にもいろんなデータが蓄積されていくんです。でそれをリセットするのが朝の散歩なんですよ。だから再起動やと思ってください。再起動した方がいいじゃないですか、うん、なので朝散歩をした方がいいっていう、そういう本でした。でも、まあ、朝散歩なんか時間ないねんと、雨の日どうすんねんと、で毎日続けるなんかもう大変やんっていうね、まあ、そういう声も聞こえてきそうですよね。でもなんか増野さん書かれてた方がおっしゃるには、散歩のポイントは緩さだとおっしゃってます。毎朝必ずしなければならないという義務感を持ってしまうと、できなかった時にストレスになってしまうんで、まあ雨の日とか気分が乗らない日はやめる、そんな朝はやめるとくらい緩く考えておくのがいいさじ加減らしいですね。で完璧を求めすぎずですね、できる時にやる、まあ、それで十分効果があるみたいです。でしかも長時間でやる必要もないみたいですね。もう10分15分で十分らしい。うん、大切なのはその短い時間帯で自然と触れ合って、その日の朝の特別さを感じることなんですよね。だから逆に言うと音楽を聴きながらとか、こういったポッドキャストを聴きながらっていうのはやめた方がいい。もう本当に何も持たずにですね、そのままの形で朝散歩する。最初ねすごい暇なんですけど、やってみたら意外といい感じです。朝の散歩は僕も音楽は聴かないです。おすすめですね。ということで改めて、朝散歩は私たちの毎日を新しい自分にリセットしてくれる、人生を豊かにする最高の習慣なん で他のね心理学者精神科医 もう朝の散歩の効果を認めているんで、もう皆さんぜひ散歩をしてみてください。本当にもう明日の朝いつもより10分だけ早く起きて家の周りを軽く歩くだけで十分です。スマホは持たず、ただ歩いて空を見て風を感じて、なんか 木とかあったら木見るとか、もうそれだけで十分です。はい、ということで詳しい方法とか続けるコツはですね、概要欄のリンクからこの本のリンク貼っておきますんでね、ちょっと気になった人はぜひぜひ一度読んでみてください、ね、朝散歩を続けることで、毎日四季の移り変わり感じてですね、一日リセットして再スタート再起動することができます。ぜひやってみてください、最後まで聞いていただいてありがとうございました。